愛の形ドット中。
今週の愛の形ドット中、先週と先々週に引き続きまして、産後サポート会社アイナロハ代表の渡辺大地さんがゲストで来てくださっています。
よろしくお願いします。はい、渡辺大地です。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
渡辺大地さんはですね、はい、私が初めて会ったのはいつだったか全く覚えてないんですけど、
はい、
何年か前に会いましたね。
何年か前に、それはそうでしょうね。
それで、いろんな、それで覚えてるのが、はい、日野の講座で、
うん、あれ最初じゃないですか。
あれ最初ですか。
多分本当に直接お会いしたのは初めてじゃないですかね。
うん、ああ、そっか、そこが最初だったんですね。
はい、多分、はい。
うん、で、そこで、うんうん、講座を、まあ、
うん、夫婦向けのあれ、ね、
夫婦向けの講座でやられてて、ね、はい、うんうん、私は一人で行ったんですけど、うんうんうんうん、快活として喋ってて。
快活、まあ、一応講師なのでね。そうですよね。快活としてる風には見せてます
よね。なんかこう、ポップに話してて。
ポップにね。
うん、なんか、はい、面白い人だなと思って。
その程度の認識だったんですか。
いや、そんなことないんですけど。で、本を読ん、まあ、はい、本は前から読んでたので、
うん、うん、はい、
うん、本読んでる、書いてる印象と、はい、まあ、ご本人に会った時の印象、別にさほど変わらなくて、すごくこう、あ、なんだろう、こう、すごくこう、うん、裏表のない、
うん、
なんか、爽やかな方だなと思って。
はい、ああ、ありがとうございます。
で、それから、うちの職場に取材に来てくれたりだとか。
はい、そうなんですよね。
そんなね、つながりがあって。
はい、うん、
本もね、いっぱい書いていらっしゃって。はい、ここ最近だと、うん、良心学級の本ですよね。医学書院からね。
そうなんですよ。矢島助産院さんにも取材させていただいて、うんうん、
はいはい、
ね、本を出すことができました。
結構ね、うん、まあ、助産師向けだったりするかもしれないですけど、うん、
はい、
結構男の人の中でも、うんうん、妊娠出産産後オタクみたいな人ってやっぱすごい少ない、100人に1人ぐらいいるんですよ。
時々ね、
いるんですよ。でものすごい研究してて
ね、いますよね、
うん
うん、
ね、なんかそういう人にはおすすめ、うん、
いいと思います。
ですけどね、
はい、時々僕の講座にも、うん、男の人で、はい、助産師を目指してますっていう男の人が、
うん、海外でしかなれない。
過去に何人か。
そうですか。すごいな、ね、日本の法律では今女性だけ、
今
の
とこ、ね、
は
い、なれないですからね、はい、
まあ、一応こうちょっとテーマだいぶ変わっちゃうけど言っときたいけど、はい、やっぱ女性じゃないとね、産婦人科のお医者さんも男性が多いので、
そうですよね、
そうそう、男の中だけで女の人が産む、自分の奥さんが産むってなる状況になるのは、やはり、まあ、避けたいから。
確かに。夫としてもやっぱりちょっと抵抗あるかもしれないですね。うん、助産師が男だと、ね。
男で。そしたら逆に男が全部助産師、うん、男性も男、自分が立ち会う男の中に一人で産むっていう状況は絶対作りたくないので、
うん、
日本の医療の中じゃ選べないのでね。
うんうん、
なので、まあ、今のところ、凍結されてるんですよ。
はい、うんうん、
助産師の門戸、男には。男性には、
はい、
まあ、それはちょっと凍結のままいきたいなと、
うん、いや、女性でいいと思います
よ、思ったりしてますけどね、はい、まあ、ちょっと話ずれましたけど、はい、今日のテーマは、うん、先週まではセックスレスがすごい多かったんですけど、うん、まあ、パパからできる、まあ、子供への性教育みたいなところをテーマでお話できたらなと思うんですけど、
はいはい、
実際どんな子供たちに向かって、うんうん、
はい、
まあ、普段からパートナーシップを見ることが子供たちにとってはすごく性教育になるとは思うんですけど、
はい、
なんか実際されてるような前の形ドット中なので、性の教育みたいなところの切り口は何かありますかね。
なんかうち長男が、はい、今小学校4年生なんですけど。
そう、うちも4年のですよ。一緒なんですよ。
一緒ですよね。
はいはいはい。
あれね、いつぐらいだったかな、去年だったかなんかに、
うん、
そうそうそう、うちの その長男がもうママ大好きなので、
うんうん、
基本的にはもうママとなんか一心同体みたいな感じで、もうずっとくっついて動いてるんですけど、
ね、
お風呂もね、ママと入ってたんですよ、うん、長男が。
うんうんうん、
で、それが、去年ぐらいだと思うんですけど、ね、うちの妻に、ちょっと息子とお風呂に入ってやってくれって言われて、うん、で、なんでかっていうと、おちんちんの洗い方を教えてやってくれと。
お、
うん、あいつは、自分のチンチンも洗わずに風呂に入っていると。で、うちの妻が、
言うわけですね、
息子に、
う
んうん、おちんちんぐらい洗ってから浴槽に入りなさいって言ったら、うん、なんか、俺のおちんちんは汚くねえみたいな、なんか生意気なことを言って、で、うちの妻も、そこで、うん、いや、汚いから洗いなさいっていうのとも確かに違うなって思ったみたいで、なんていうか、汚 汚いからということよりかはこう清潔にいるために、
うん
うんうん、洗いなさいっていうのをちゃんと言いたかったみたいなんですけど、うんうん、なんかうまく言えなかったので、
うんうん、
その辺はちょっと父親から言ってくれと言われて、そうですね、うちの息子と一緒にどうやって洗うのかっていうのを風呂場で2人でこうなんかお互い見ながら、
おお、いいですね、
やりましたね、
うん、
はい。
その反応はどうだったんですか？
なんかちょっと生々しい話になりますけど、
はい、
うちの息子は痛いなこれとか言いながら、
あ、うん、痛いよね、初めはそうですよ ね、
ね、言ってましたね、
うんうん、
そうそうそう。あとはなんかやっぱりでもびっくりしたんですけど、
うんうん、
その父親のそのおちんちんを見て、
うんうん、
パパのはなんかでかくてかっこいいよねみたいなことを言うんですよ。で、僕はあんまりそのおちんちんがかっこいいみたいなイメージって子供の時なかったんですけど、
うんうん、
うちの息子はそういう風に言うので、うんうん、ちょっと僕も自信を持って、そうだろうと。
いいですね。うん、
パパのはかっこいいんだよと
言ってみて。
言ってみましたけども、うん。
まあ、いいイメージ持った方がいいですもんね。
いや、そうなんですよね。
これから先もほら。
うん、
まあ、中学生ぐらいだと、まあ、毛が生えてきたりとか、
うんうんうんうん、
第二成長で大きくなってきたりとか、
ね、
その時に、お、かっこいいなって思えるって大事ですもんね。
大事ですよ、ね、うんうん。やっぱかっこいいから大事にしてほしいですしね。
よく明るい未来が広がっていますね。
よかったです、あれは。
うんうんうん、
はい、デビューしました。
だんだん徐々に、いつ毛が生えるとか、いつ大きくなるとかも言ってってあげてほしいんですよね。びっくりしないように。
本当ですよね。いや、でもびっくりしますもん ね。初めてのね、無精した時とかなんかは。
うちの息子にも最近はよく言うんですよ、うん、4年生だから、
うんうんうん。
なんかこう、朝起きたらピョンってなったりとか、
うんうんうん、
何もしなくてもピョンってなったりしたりとか、
うんうん、
あとはなんか、触ってたら気持ちいいとかいう感覚が出てくるよとか。
はいはい。
で、なんか触ってるうちに、なんか白いのがピュッと出るよとか、
うんうんうん、
あと気づかないうちにピュッて出たりもするよとか。
うんうん、
出たらいちいち言わなくていいから、
うん、
ちょっと洗って洗濯機に入れときなさいとまで言って、そしたら息子は分かんないから、えみたいな感じ
で。でも本当あれですよね、4年生で分かんないかもしれないけど、うん、5、6年生だともうなんかね、
そうなん
ですよ、いつあってもおかしくないですもんね。
そうなんですよね、まあ、そんな話もしたりして。
そうですよね、
うん、
あとはね、あれです。うち娘、長女が小学校1年生になったんですけど。
う
ん
う
ん、
そう、そこも一緒なんですよね。
あ、そうそう、一緒でしたっけ？
そこも一緒なんですよ。
本当ですか？
そう、その後はいない、うちはいないですけど。
うんうんうん、
その後、もう、まだ今、2歳ぐらいでしたっけ？
3歳になったんですよ。
3歳になったんですね。うん、ね、うん。
そうです。だからその娘が、やっぱりちょっと保育園の感覚がまだちょっと残ってるんで。
ああ、わかる。うん。
どうしてもこう着替えするときも、別に男子が見ててもいいや、みたいな。
ベアって脱ぎますよね。
そう、うちもそう
。はい、はい。
で、ちょっとそういうのもそろそろね、
うん、
注意していかないといけないので、
そう、
ね、そうとも思ってるんですけどね、
うん
はい。
なんかそういうときもね、なんか女の子なんだからとかじゃなくてね、なんか恥ずかしいでしょとか言わないで、なんかうまいこと言えたらいいよなとか、
ね、言いたいですよね、
まあ、思うんですけど、
うん、どうしてもなんか ね、ちょっとこう、うんうん、ちょっとネガティブな言い方を
しちゃいがちですよね。
そうなんですね、こう、うん、パッと済ませようとするとそういう言い方になっちゃうので、うんうんうん、ちょっと気をつけたいですよね。
気をつけたいですね。だから私はまあ、例えばママがずっと裸でいたらどんな風に思うとか聞いて、え、恥ずかしいとか言うから恥ずかしいって思う気持ちが、あ、もう育ってるんだなと思って、
はいはい、
普通服着てるのがもう普通に思えてんだなと思うから、
うんうんうん、
だからずっと裸でいたらおかしいって思うよね、
うん、
だから人前でも裸にならないんだよとかいう感じで今伝えてんですけど、
うんうんうん、
でも結構ずっと裸でいます、うん、大丈夫かなと思って
分かってくれる時は来るんですかね、あれ ね
来るんでしょう ね。もう4年の男はずっと裸でいないですもんね。
ね、いや、微妙です。
あ、微妙ですか。
家の中では結構チンチン出して走ってますね。
ああ、そうか、そうか。うちは結構すぐ着替えて、なんか。うん、
でもなんかね、あれです。だから僕も妻も、ちょっとこういう仕事をして、割と Facebook とかよく使ってるので、
はいはい、
あんまりチンチン出してると、Facebook 載せるぞって言うと、
それは嫌だ。
うちの息子は、それだけはやめてくれって言って、すぐ服着たりしますね。それがだから SNS に載せるとやばいっていう感覚は若干あるみたいです、
ね。あ、それ座ってんですね。SNS やばいっていう感覚の方が大事な気がしてきたけど。
ね、そこをね、ちょっと持っててもらわないと困りますもんね。
そうですよね。そうですよね。はい。まあ、お家でできる、
はい、
性教育ってことで、
はい、
パパが、息子がいたら一緒にお風呂入るとかね。
うん。
まあ、その自分の、はい、どう考えるかみたいなところですかね、
うん、
はい、皆さん参考にしていただければ、参考になるかな、わかんないですけど、
どうだろう
していただければと思います、
はい、
はい、じゃあ後半に、あ、コーナーから後半に続きます、
はい、
はい、 3週にわたってゲストにお越しいただきました大地さん、
はい、
もうなんと最後のトークテーマになってしまいました。
あ、そうですか、はい、
残念ですね。
残念ですね。
もう残念じゃない。
いや、もう出し切りましたね。
出し切りました、はい、本当ですか。
もう全部府中に置いてきます。
まあさね、1週目2週目くらいはセックスレスの話とか、はい、あとは子どもの、まあ、性教育の面から見てとか話をいろいろなテーマでさせていただきましたけれども、はい、まあ、私が本当感心したのは、はい、あのコミュニケーションが本当に豊かに取れてるご夫婦なんだなっていうことで、それが仕事にもすごく生きてるんだろうなっていうことを、
ね、まあ、
改めて感じたこの3週でしたけれども、うんうん、はい、まあ、セックスレスイコール、うん、まあ、コミュニケーションレスなのかななんてね、今話してましたけど、
ね、
うん、
名言が出ましたね。
名言出ましたね。したね、うん、まあ、だからセックスレスの前にコミュニケーションレスがあるんでしょうね、うん、どんなご夫婦でも、ね、
あの先週でしたっけ、あの、はい、お便りがあったじゃないですか。
ありましたね、ね、
男性がこうちょっと妻から辛いこと言われるっていう、
は
い、
うん、
ね、だそれももしかしたらその元はそういうコミュニケーションがね足りない部分があって、うん、たのかなっていう気もしますよね。
そうですね、もう、まあ、時計は後戻りできないけれども、うん、なんでしょうね、ここから先、うん、まあ、セックスっていうのは無理かもしれないけど、
うん、
一緒に暮らす人としては、うんうん、少しコミュニケーション歩み寄って、
う
ん、
そうですよね、
やっていく必要があるのかもしれないです ね、
うん、ね、いろんな、ね、コミュニケーション不足が積もり積もってそういうことになった可能性もね、うんうん、
ありますよね。
ありますから ね、
うんうんうんうん、だからまああれですよね、性欲別セックスレス解消法じゃなくて、
うん、
コミュニケーションレベルによるですかね。
コミュニケーションレベルによる
セックスレス解消法っていう、まあ、フォーマットかなんか作っていただけたらダウンロードが一番激しくダウンロードされるんじゃなかろうかと。
何でしたっけ、性欲を4段階に分けるんでしたっけ。
そうそう、性欲を4段階に分けてもいいんですけど、はいはい、性欲分けたら今度はコミュニケーションレスも4段階に分けて、
あ、そかそか、
で、はい、解消法があったら、
うんうんうん、
何をどう話していいか分からない男性とかもいるので、
は
い、さっきね、たけちゃんが1週目に言ってくれた体調どうっていうのも、うん、はい、それさえも思いつかない人もいると思うんですよ、
ね、だまず、ね、まず体調ですよね。
体調ですね、
うん、出産後とか、ね、関係ないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
あのどんなタイミングでも、ね、あの男だって、ね、体調の良し悪しってあるので、今日の体調はどうなのかとか、どっか痛いところはないのかとかっていうところをね、
うんうんうん、
話のきっかけにするのは
いいんですか
ね大事だと思いますけど、ね、
なんか今それ聞いてちょっと、はい、なんかお腹痛いとかいつも言われるとなんかまた始まったと思っちゃうんですよね、はいはい、どっか
旦那さんが
そうそうそう
お腹痛いんだよねって、うん、男の人お腹痛くなりやすいですから
ね、なりやすいですよね、
うん、
へーで終わります。それがいけないんだ。
まあ、お腹痛い、うん、確かにね、男の人がお腹痛いっつって毎回毎回理由聞いてんのもちょっとかたるい感じしますね、
うん、そうなんですよね。
どうせトイレでしょみたいな、
もうちょっとタフでいてほしいみたいな。
逆にね、
そうそう、お腹痛いとか息子も言いがちなんですけどね、お腹痛い、じゃあトイレ行けばみたいな、すぐ言っちゃうっていう。
なんなんでしょう ね、眠いなとか疲れたなぐらいの感覚なんでしょうね、きっとね、お腹痛いって。
ああそうかもしれないですね、うん、うん、
言っちゃいますよね、
うんうんうん、なんかその奥さんに体調悪いって、はい、どうって言われた時に私結構すごいバーって言うんですよ、うん、
あ
それでもう全部サジを投げられた経験いっぱいあるんですよね、はい、例えば、
うんうんうん、
食べたいものあったら買っていくよ、何がいいとか聞き、うん、聞きません、
うん、聞きます聞きます、うん、
聞きますよね、たけちゃんもね、うん、うん、そういう時に本気で食べたいものをすぐ言っちゃうんですよ、
はい、
例えばフカヒレの姿煮が食べたい、どこどこのとか、あととか、あと名古屋の蓬莱屋のひつまぶしが食べたいとか、なんか言うと
ファミマで買えなきゃダメですよそれマジで。
そうするとなんかはーってため息つかれて、もういい、聞いたのが間違いだったって言われたりとかね、産後でされて、
それだからそれは清水さん側のコミュニケーションもなんかものすごく不親切ですよね。
でも聞いてきたじゃんみたいな。食べたいものを素直に言ったさとか思うんですけど、
旅行だとね、またね、どこ旅行行きたいっていうのとまた別ですからね。
まあまあそうですよね。ちょっと意地悪なのかもしれないですけど、ファミマで買えるレベルか。
そうですよ、ファミマで買えるやつにしましょうよ、
うん、はい、いらないとか思っちゃう。ねえ、だからあれですよね、あのちょっと男性がもうちょっと頑張って、うん、ファミマじゃなくてせめて、はい、まあ、はい、国分寺だったら、はい、まあ丸いで買えるレベルが いいな。
じゃあ、うん、そのぐらいだったらでも頑張れると思いますよ。
そうそうそう、
丸いぐらいであれば、
うんはい、うん、とかね、うん、
あのね、高島屋とか言われるとちょっとあれですけど、
高島屋、うん、ちょっとね、
丸いぐらいだったら頑張れると思います。
頑張れます、
はい
ね、そう、なんでしょうね、うん、そういうこう、うん、あと普通にね、だからその、うん、お腹痛いっていうのもなんかこう、はい、いつも同じテンションのお腹痛いって言われても飽きちゃうんですよね。
だからそこもだってね、いつも同じテンションでお腹痛いんだからしょうがない
です。そう、しょうがないですか。
それはもうしょうがないでしょうね。
あと、まあ、毎日のおはようも変えてほしいんですよね、はい、テンションを。
あ、うん、あ、逆に言うとでも清水さんもあれですか、おはようのテンション若干日々
変えます。そりゃ
変えてるわけですか。
同じおはようだったらなんか朝に失礼じゃないですか。
昨日と今日は違う日なんだぞっていうのを違う、うん、
でもそういうバリエーションがないので、う
んうん、夫の方は、
まあ、うちのに関しては聞いてたら嫌だけどね、たまに聞くのでね。ちょっと申し訳ないけど、まあまあ、だからそのいろんなそのコミュニケーションって、
はい、
あのバリエーションがあって豊かじゃないとね、
うん、
ダメだから、この多分大地さんはこう豊かで、はい、いろんなこうバリエーションを持って喋ってるから話が続くし、
はい、
なんか喋りたくないとか思わせないっていうところがあるんだと思うんですけどね。たけちゃんどうですか。
僕ですか、
うん、
あ、そうですね。いや、だから大地さんの、はい、BGM を2人で選んだって
話が、そうなんですよ、それがすご
い。体調聞くとかってもしハードル高いんだったら、
うんうんうんうん、
一緒に好きな曲の話をする。そうそうそう、あ、いいかもいいかも、うん、
いいですね、
うん、ね、
うん
うんうん、
いいですね。
こういう、こう生活の中にコミュニケーションの土壌ができてんだなっていう、
そうですね、うん、
感じました。
こう2人で、夫婦2人でこの相方ミュージックコーナーを家でやるとかどうですか、
うんうん、ああ、いいですね。
いいですよね。この曲をどんな思い出ありますかとか、こう話し合う、
2人の ね思い出の曲を語り合う番組、そうそうそう、
意外と知らなかった
いいんじゃない
じゃないですか。
それあれじゃないですか、ね、何でしたっけ、オールナイト日本企画で、
オールナイト日本企画でね、
やったらいいんじゃないですか。
そうですね、
ね、
う
ん
う
ん、ご夫婦がこう思い出の曲を語り合うコーナー、
語り合うコーナーいいですね。
3時間ぐらい続くみたいな。
聞いてくれるかしら。聞いてくれるか。そんなのもいいですし ね、うんうん、であと残り少なくなってきたので、はい、あの大地さん、はい、いろんなあのこれからの活動とか、
はい、
本の宣伝、
はい、
でまあ、3週目にわたってお話してくれて、
うん、はい、
まあ、聞いている方々にちょっとメッセージなんか いただけたらいいかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。本を何冊か出してまして、3000産後をテーマにした漫画の産後が始まったとか、
うんうんうん、
赤ちゃんがやってくる、これ、うんうん、あの角川から出てます、
うん、
あとは、今年の夏に医学書院というところから助産師さん向けの渡辺大地式両親学級の作り方という本も出させていただきました。
はい、はいはい、そう、これ、こういう本書いてる人も当たり前ですよね。コミュニケーションの力高いに決まってる。そりゃそうだよね。あの皆さん本当この産後が始まったらめっちゃ楽しいです。
ぜひお願いします。
これをね、読んでいただいてから産後を迎えると迎えないので大違いなので、
あ、そうですね、生まれる前に、うん、そうですね、読んでもらえるとすごく、
読んでもらえるとい
いです、いいと思います、
うんうん、結構おすすめしてます。いろんな学生さんとかにも、
あ、嬉しいです、うん、結構ね、産婦人科の待合室に置いていただいたりするところも結構あったりして、
う、ね、
うん、ありがたいですね。
まあね、セックスエースの話もしっかり、うん、産後は結構過酷なので、
うん、
まだ大地さんが性欲が全くゼロになっちゃうぐらいなので、うん、過酷です、
うん、ちゃんとやるとそうなっちゃうってことです ね、
そうなっちゃいますよ。だから近づく意味が分からなくなるっていうのはもう絶対にあると思うんですよね。
本当ですね。
そうです。あの、あとご講演とかは今後の予定は、は
い、あ、そうですね、定期的に、はい、あの講演とかさせていただいて、
日野でやってますよね。
日野もね、うん、うん、夏と冬とかにさせてもらってるんですけども、
う
ん
う
ん、
もしかしたら今、うん、11月の放送予定なので、
はい、
あ、冬間に合うかな。
12月に毎年やってるので、
うんうん、
12月ぐらいにもしかしたら日野でやるかな、
うん、じゃあ、うん、Facebook とか、
うん、
大地さんの Facebook とか、
うん、
ホームページとか、
はい、
から入っていけると、
はい、
情報が見れるかなと思います、
はい、うん、お願いします。
はい、3週目にわたって本当に来ていただいて、
はい、
あの、まあね、たけちゃんとも話したけど、
はい、
コミュニケーションがすごい豊かで、
あの、ね、
素晴らしいパパだなと。
ありがとうございます、はい、
なんかファーザーズ賞とかなんかね推薦した。
ファーザーズ賞
わかんないんでしょうね。またあの、はい、あのこの番組が続いていたらまたいらしていただきたいと思います、
はい、なんでそんな後ろ向きな感じなんですか。
そんなことないですけど。 3週にわたって本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。